今、牧会祈祷の中で私たちの祈りとして捧げたいと思いましたので、述べました。京成福音自由教会の、岩井先生のことでありますけれども、先週の木曜日の夜にご昇天されました。この年の初めの福音自由教会西地区の新年聖会ではこの会場でなさ、されてここで本当に素晴らしい力強いメッセージを語ってくださったんですけれども、あの時に相当ご不調であるということはお聞きしていたんですが、その時はまだ分かっていなくて、でもその後にもう本当に立ち上がれないぐらいになったということで、即次の日かに病院に行ったらもう末期のがんであるということで、それからのここまでの本当にあっという間の中でした。しかし最後まで本当にこうご自分の生涯を使い切って福音のために生きられた、そういう先生でありました。最後までというよりもむしろ最後を超えてもう自分の告別式をもう用意されておりまして、その機会もぜひ、神様の栄光の現れとなればいいなということで準備をされておられて、それは後で申し上げます。坂野先生がメッセージをされてここですることになりました。それはじゃあ後の報告の時間に詳しくお伝えさせていただきたいと思います。いずれにしろそのようなことがありましたので、先ほどの牧会祈祷を天に送った先生のことを祈らせていただいたことでありました。さて今日のメッセージに入りたいと思いますが、来週は宣教サンデーということで前から予告をしておりましたけれども、下村明也先生そして畑江姉妹をお迎えしての礼拝になります。この浦福音自由教会の私たちのメンバーでありましたけれども、使わされ送り出されて本当に東京センターチャーチという形で素晴らしい働きをされている先生方をお迎えして、そして私たちも宣教の励ましを得たいと、そう願っての礼拝が来週持たれます。でそこで今日の礼拝はその来週の宣教サンデーがあることも見据えつつ、また今この時私たちは受難節に置かれているんだということにも心を留めながらご一緒に神の言葉を与えられたい、そう願ってきました。そういう中で今日はマルコの福音書ではなくて今開いていただいた箇所を特別にご一緒にと思って読んでいただいたことであったわけです。で実はこのコロサイ人への手紙は祈祷会で今北先生が本当に丁寧な御言葉の取り次ぎをしてくださっている箇所です。ただもう今度4章に入ってしまうのでもう大体終わりなんですけれども、本当に素晴らしい丁寧な御言葉の取り次ぎをしてくださっています。ところが思いますのはやはり皆さんそれぞれご事情があるので無理は言えないんですけれども、祈祷会って本当にごく一部の方しか出ておられないのでもったいないなと、週の半ばの養いとして貴重な御言葉の学びとしてもったいないなとちょっと思いますし、改めてこの宣教ということを思ったときに祈らずして福音を述べ伝えることはできないということを思うときに私たちの祈祷会はもっと生かされなきゃならないなと、そう感じております。それぞれのご事情があるので本当に難しいと思います。でもこの日は特別出れるかもなという日があった時だけでもですね、もし覚えて、集い、そして、週の半ばの御言葉の恵み、祈りの恵みを共有することができれば嬉しく思っております。さて24節の御言葉を改めて、読み味わいたいと思います。今私は あなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。本当に味わい深い御言葉で、本当にこの御言葉そのものを味わって、私たちは今ここに沈黙していた方がいいんじゃないか、そんなふうにも思わせられますが、パウロはあなた方のために受ける苦しみを喜びとしている、苦しみを喜びとしているんだ、そしてあなた方のために受ける苦しみと言ってるんだ。それは直接的にはコロサイの兄弟姉妹であり、また当時の諸教会の兄弟姉妹のための苦しみであったでしょう。しかしそれだけではなくて、時代を超えて私たちのための苦しみでもあります。しかしこのあなた方のため、私たちのためであるこの苦しみを、パウロは苦しみを喜びとしているとですね、おっしゃるわけなんです。で、特に今という言葉で始まるのもリアルだなというふうに思います。というのはこのコロサイ人への手紙というのは獄中書簡と言われまして、パウロが獄に投じられているときに書かれたものです。つまり福音宣教の働きの中で獄に投じられた、その苦しみの最中に書いた手紙です。時代背景をも思えば、苦しみだけではなくて死の危険にも直面するような、そんな場面であったはずです。事実のうちにパウロは殉教しています。しかしこの苦しみの中で、むしろ苦しみを覚えてこそパウロは本当に喜びとしている、あなた方のためのこの苦しみを喜びとしているんだとですね、言うんです。なぜパウロには喜びがあったんだろうか。それは、私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。満たしているからなんです。キリストの体、教会、それはクリスチャンたち、私たち一人一人であります。で、これをもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている。イエス様の働きにお仕えしている、労苦を共にしている、その喜びがパウロにはあったんです。パウロの述べていることはもっと強烈な表現で、今読んだ通りですが、キリストの苦しみの欠けたところを満たしている。もちろんキリストの十字架の苦しみ、その贖いの御業が不完全であった、欠けていたということではありません。しかし神様の御救いのご計画、全人類、全被造物に対する御救いのご計画という意味では、いまだ完成途上にあって、イエス様ご自身も、私の父は今に至るまで働いておられます、だから私も働いているのですと述べられていますけれども、その完成途上の中で神様ご自身が、主は今生きておられ、働いている、その働きを共に担い、そしてその苦しみを共にしているんだという中で、パウロは非常にそのことを喜びとしていたということなんです。 一節前のところを見ますと、23節の後半ですけれども、この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとなりました。パウロの働きは神様に仕えるものであり、まさにこの福音に仕えるものであった。パウロの働きは神様のご計画のその一端を担うものであったんだ。そのことを非常に大きな喜びとしているのであります。パウロの人生のあり方が福音宣教に仕えるものであった、それだけのことではありません。私たちにおきましても、私たちの人生が福音に仕えたか仕えないか、そのレベルの話ではなくて、神様のご計画の、神様のお働きのその一端を担っているんだという喜び、しかも苦しみを共にしている喜びなんです。まあ、例えば世の働きにおきましても、経営者があって、そして、働く、雇われている方がおられて働くわけですけれども、特にこう苦しみを共にするというのは、経営者と心を一つにして、大変な大きな働きを担っているという実感の中でする、まあ、そういう核になる人たちのことだと思いますけれども、このパウロの働きは部分的にある部分を本当にただ担ったんだということよりも、まさにイエス様と苦しみを共にして、その欠けたところを満たすほどのことだったんだというのは、本当に大きな喜びだった。苦しみを味わえば味わうほど、主の見苦しみを覚えて、その一端に私も預かっているんだということが、パウロにとっては喜びだったんだ。そんなことをこう思わせられるところであります。で、具体的には何をしたかということが25節以下でありますけれども、私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。キリストの体である教会に仕えるものとなった。そして一言で言えば、神の言葉を伝えるためにその働きを担ったんだということです。しかし、この中に、まあ、途中に挟まれている言葉が大変大きな意味を持っています。世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義だと言っています。これまでは隠されてきた、しかし今は神の生徒と呼ばれる救われる人々のために明らかにされた奥義だというのです。旧約の時代のその民においては、直接語られて知ることがなかった、知ることがなかった。しかし今は明らかにされた真理だ、まあ、ですから奥義だというふうに言っているんですが、これを余すところなく伝えたと述べています。で、27節の後半を先に見ますと、この奥義とはあなた方の中におられるキリストって書いています。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。ですからパウロは、 あなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。それはキリストの苦しみの欠けたところを満たす働きだからだ。具体的には神の教会に仕え、御言葉を伝える、余すところなく伝えるものとなった。そしてその内容はキリストを述べ伝えることだ。神の言葉と奥義がイコールです。で、奥義は何かって言ったらキリストなんです。ですからパウロは教会に仕え、神の言葉を語って、その奥義を今ここに明確に示して、つまりキリストを伝えたんだというんです。神学を語ったのではなくてキリストを伝えたのであります。まあ、もちろん神学を語っています。このコロサイ書は特にキリスト論が大きく表されている、明確に語られているものであり、この直前の部分とか素晴らしいキリスト論です。でも神学を語ったというよりもパウロはこのキリストを語った、キリストを紹介した。パウロの働きはそこにあったんです。それを大いなる喜びとして、余すところなく、余すところなくというのはこう満たすとかですね、実現するというふうにも訳されますけれども、実現するために、あなた方のうちに実現するためにこのキリストを伝えたんだというふうに言っています。それは伝えた相手にキリストがまさに伝わって、その伝えた相手がキリストによって満たされて、あるいはキリストの救いの恵みが実現するということが起こるためのメッセージとなっていたと思います。まさに体当たりでパウロはこのキリストを伝えた。キリストの苦しみの欠けたところを、ちょっとその手前に自分の身をもって欠けたところを満たしたって言いますけれども、この身をもってっていうのはこう肉においてっていう意味です。まあ、生々しく本当にこの肉体の痛みを負いながらも、戦いを覚えながらもこれを伝えた、体当たりで伝えた、そんな姿をここに見ると思います。まあ、私たちもこのイエス様を知る者とされて、そしてまた、私たちは使徒とは呼ばれませんけれども、ある意味では同じように福音に仕える者とせられています。そしてこの神の言葉を、イエス様を伝える、そのような役割が、尊い役割が担わされている、担わせていただいていると思います、それぞれの環境の中で。でもそれは決して難しい神学を語るわけではありません。一言で言えばイエス様を紹介するんだと思います。私たちが誰か友達を紹介するようにイエス様を紹介するんだと思うんです。ある方を紹介するときに、その人のすべてを完全に知り尽くせていなければ紹介できないってことはないと思うんです。今私の知り得る範囲、誠実にその方を紹介すれば、紹介する役割を果たせていると思います。キリストについても、そのすべてを完全に知り尽くせていなくても、まだ不十分かなと、ここまでしか伝えられないという、その歯がゆさを覚えるかもしれないけれども、でも、この方をお伝えしていく。そんな姿をこのパウロの言葉から教えられるというふうに思います。27節を改めて、全文読んで、後半のところに心を向けたいと思います。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。で、この27節だけが主語が神になっています。 神は生徒たちに知らせたいと思われたって書いてるんです。この奥義をどれほど栄光に富んでおられるのか。神は知らせたいと思われた。つまり福音を述べ伝えるということは神様の御心であります。むしろ神様の切なる願いであります。思われたというこの柔らかい表現はむしろリアルに響くように私には思えます。神は生徒たちにその救われる魂にこれを知らせたいと思われているんだ。パウロが勝手に思い込んでやってるんじゃない。ある兄弟がある先生がその方の勢いでやってるわけではない。私たち一人一人も私たちの思いでするのではなくて、神様がこれをこの福音をこの奥義をつまりキリストを知らせたいと思われているんだ。その身思いをパウロは受けてこの世に立っているのです。先日の木曜日は午前中には婦人会がありまして、第一コリントの9章から御言葉を学びました。それを特にお開きいただかなくて大丈夫ですけれども、で16節の御言葉が心に残っているのでちょっとこうそれだけお伝えしたいと思いますが、同じパウロが語っている言葉です。9章の16節には、私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません、そうせずにはいられないのですって書いてます。パウロの言葉です。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません、そうせずにはいられないのです。で、このそうせずにはいられないのですという言葉は、パウロの思いが感極まってそうせずにはいられないということよりも、私にとってはもうどうしてもこれは必要なことなんだと、これは避けては通れないことなんだ、そうせずにはいられないと、そのような意味のようです。感情的にもうやりたい、そうさせていただきたいと思うのもそうでしょうけれども、でもこの言葉の意味としてはもう絶対必要なんだと、これは避けて通れないことなんだと、そうせずにはいられないと言っています。事実ローマ人への手紙の一章でもパウロはこの福音を伝えることは私にとって負債だと言っています。2017版になってから追ってるっていうふうになってますけれども、まあ第3版では負債だって訳されていて、負債ってことは、まあ、借金であって、つまりそれが言いたいことは必ず返さなきゃいけないものだという意味です。実際に借金を負ってるわけじゃないんだけれども、それほどに私にとって福音宣教は必ずしなければならない、そうせずにはいられないものなんだとパウロは表現しているんです。別に強制じゃないです、ノルマでもないです。確かにそうせずにはいられないという言葉の方が適切だと思います。でもこれは強いられた恵みであって、まさにそうせずにはいられない。なぜならば、もともとのところに帰りますけれども、神が生徒たちに知らせたいと思われているから。私がしたいと思うのでもなく、私の人生をそう生きたいと、そんなふうにこう自分の決意ではなく、神様がそれを願い、思われていて、それを私たちに託してくださっているから、そんな素晴らしい恵みの家にそうせずにはいられない、コリント書と合わせてのことですけれども、そのことを改めてこう思いながら私の頭の中では並行して、あ、そうなんだなと思ったわけです。この奥義とは、もう一度読みますけれども、あなた方の中におられるキリストなんだ、このキリストを伝えることなんだ、 この方を紹介せずにはいられないんだというのです。そして内容ですけれども、この奥義がというふうに27節が始まりますが、次にあるのは異邦人の間でって書いています。この奥義は、伝える奥義は、異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるのか、すなわちコロサイの人々に対して、諸国の人々に対して、これまで神の民とされてこなかった、これまで神の民とされてこなかった人々に対してどれほど栄光に富んだものであるのか。異邦人、時代を超えて私たちに対してもどれほど栄光に富んだものであるのか。このグッドニュースを伝えずにはいられない、この栄光の現れをパウロは伝えずにはいられない、そのことを受け取ったのであります。それで28節、私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人になんです。そしてすべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるために行っているんだ。異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるのか。であるからこの福音はすべての人に伝えられなければならない。パウロはそう受け止めたんです。すべての人、つまりあの人には関係ないということはないんです。あの人にも本当に福音が遠いんじゃないかなと、受け入れてくれることはまず考えられないんじゃないかなと、そういうあの人にも、すべての人であります。福音を伝えるっていうのはなかなか難しいことだと思います。宣教が困難な時代だというふうに思いますけれども、でも何十年前の説教をですね、聞くというか読む、でもいつの時代も宣教は困難だって言ってるんですね。むしろ困難じゃないことはない。そして何よりも身近なところでこそその困難に直面するものではないかと思うんです。私の家族に対して、親族に対して、向き合ってる同僚に対して、ここで福音を語ることは厳しいし、ましてやあの人が受け入れてくれるなんていうことも非常に考えにくいというような現場に私たちはみんな直面してるんじゃないかと思うんです。でもこの福音は異邦人の間で、神の民とされてこなかった人の間でどれほど栄光に富んだものであるのか、すべての人に語られるべきものであるんだというパウロの言葉を私たちも受け止めて、今もう一度目の前のやがて救われる兄弟姉妹のために祈り仕えさせていただきたいと思うんです。私一人では到底どうにもならない、祈っていてもどうも動かないような感じがする、でも二人三人我が名において集まるところには私もいるというイエス様、このイエス様に頼り共に祈っていきたいと思うんです。そしてその祈りは、すべての人を、すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためなんです。その人に伝えて、その人が成熟したものとして立つためなんです。成熟したものとして立つということは、十分に成長したものとして、本来神様が意図した創造された非常に良かった素晴らしい人として立たせるためにということです。神様は本来人をご自身の形として非常に良いものとしてお作りになりました。しかし私たち人は確かにアダムとエバから始まり、生まれながらにして罪を負っていて、その非常に良い部分が損なわれていたり歪められたりしています。 でも人が人である限り、神様の創造された人である限り、私たちは初めに非常に良いものとして本来作られていた人間で、誰一人例外なくこの本来の姿に立ち返りたいと思っているはずなんです。いや、思うことも知らないかもしれません。でも人間は本来神の形として非常に良いものとして、まあ、ここでいうところの成熟したものとしてあるべき姿を持っているんです。誰一人例外なくして、すべての人に福音が述べ伝えられる中で受け入れる人は確かに一部かもしれないけれども、でもこれを聞くか聞かないか、そして受け入れるか受け入れないか大きな問題であって、その人が本来の姿に、本来その人自身が願っているはずの素晴らしい姿になるための福音宣教なんです。そのことを思うときに、私たちは全ての人に対して、むしろ歪みがひどいって人のことを言ったらそれはいけないかもしれませんけれども、でもその人に対してこの福音を、イエス様を紹介する必要があると思います。イエス様を紹介するんです。本来の人の素晴らしい非常に良い姿はキリストの似姿です。イエス様を紹介するんです。キリストの十字架と復活による福音によって新しい命を得て、キリストの御跡をたどる中でキリストの似姿にされていく、それが本来の人であります。そこまで一飛びではいきませんけれども、こんな素晴らしい福音を私たち伝えないわけにはいかない、そうせずにはいられないと思います。もちろん困難です。きっと一生もんの働きだと思います。家族に対しても、まあ、一生かかってということもあると思います。でも一生かかって仕えていき、そして自分がどんなふうに天に帰っていくかっていう最後の姿を見せるのが究極のイエス様の紹介かなとも、多くの兄弟姉妹が天に帰る姿を見る中で本当に思わせられます。この一生の働きを私たちは共に担わせていただきたいと思うんです。多くの苦しみがあってパウロでも困難でありました。最後の節は、このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。途上なんです。明らかにパウロをしても常に奮闘していて、常に戦いがあって、そして常に攻撃があって、苦しみが伴っていました。それが事実でした。でもパウロはその苦しみが伴えば伴うほど、苦しみの、キリストの苦しみの賭けを私も補わせていただいているんだという喜びに満たされたというところを今日の箇所に知るのかと思います。終わりのない、地上の生涯は終わったら終わりですけれども、終わりのない働きです。地上の生涯終わったらイエス様のもとに行くので、そこではもう伝道する必要ないと思うんですけれども、でも最後までこの働きを共に全うさせていただきたいと思います。苦しみが伴うけれども、むしろそこに喜びがある素晴らしい働きを心に留めたいと思います。主の前に今静まり黙祷したいと思います。